隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト206回目、はい、11月1日に収録してるわけですけれども、はい、昨日10月31日、うん、大丈夫ですか、撮れてますか。
大丈夫です、大丈夫です。
ハロウィーン、ハロウィーンどうなんですか。あの照江先生とかそういうお子さんがいらっしゃるお家仮装とかしてたんですか。
昨日はしてない、もっと前に
もっと前はして
た。子供会の
子供会の、それはあの香川照之の仮装と
か。いやいやいや、ややこしいの。別にそれまで行ったらだけやん、ね、
いや今のはちょっと自信過剰ちゃいます。
その前行ったらもうまんま
もう何も、もうありのままで、
ありのままでいける、ね、
もう香川照之のか、それかあの月亭課長の
あのハットをかぶ
ってね、いつもあれ何ですか、カンカン帽ですか、カンカン帽かぶってるあのね、ツイッターのアイコンの、あれは本当は盗撮松本を意識してるという、僕はあの月で課長師匠かなと。そういうのもされるんですか、やっぱり。
まあでも楽しいや、子供やる分には可愛らしいもんで、でもわーわーせえへんし、酒飲んで暴れもせえへんし、
で親もちょっと同じようにっていうような、
親はワンポイントちょっとなんかつけるとかぐらいやな。
あ、うん、もう今そういうあれなんですね、ほんまに、
う
ん、
ついていくだけ、そういう行事。
もうじゃあその幼稚園とかでやったらもう漏れなくそのハロウィンのは
やってる
んですか、ね、
やってるやってるやってる、うん、
この間その、はい、僕あのハロウィンに詳しい弁護士としてハロウィンに詳しい弁護士かどうか分かんないんですけど
否定しとるやろ
先週ですね、土曜日に朝日放送 ABC の正義の味方という、うん、東野さんですよ、はいはい、東野浩二さんですよ、うん、ついに僕らのね、ごっつええ感じ世代からしたら
そうやな、
東野さんが司会で、はい、香港さんがパネラーでいるという、
は
い
は
い、
大外にな、
ねえなかなかたぎりましたね久しぶりにこれはたぎりましたよね。僕はそのラジオはサイキックとか好きで、はいはい、その関連で浅草キッドとか好きでっていう中で、うん、一方ではそのやっぱりテレビでは僕らの世代完全にダウンタウン世代、ごっつええ感じ世代なんで、はい、いやもうちょっと興奮しますよねうーわーってなりますよね。まあ、まあな、東野さんは
達者やしな、
やっぱり、いやーほんまに やりやすかったですけどね、うん、その中でそのまあハロウィーンの、うん、だから29日ですかね、出たんが29日なんで、はいはい、まあ、ハロウィン直前ということで、うんうん、ハロウィンって期間があるんですか。
31日らしいな、
も
う日という
日と、
はい、
ハロウィン当日は31日、でも毎回やるわけでしょ結構。
そう、まあまあ、土日が入って
土日が、はい、でその前にそのハロウィンの、まあ、こういう仮装は場合によっては犯罪になりますみたいなのを
啓蒙的な
啓蒙レクチャーするというような形で出てたんですけれども、はい、でその中で、まあ、前からちょっと何日か前からスタッフの人とやり取りがあって、はい、どういう場合が犯罪になるんですかみたいなやり取りの中で、こういう場合どうですか、うん、こういう場合どうですかみたいなことをやり取りしている中で、やっぱりその分からない部分って あるんですよ、はいはいはい、で今回ね、照江先生すごいご迷惑を
いや別にいいよ
おかけして、いやでもね、照江先生が一番優しかったですよでその一つ問題になったのが、はいはい、まあ言うたらあのアニメのコスプレをするのは何か犯罪になるんですかみたいな中で、でまあ問題になりうるのは著作権法とかで、はい、で以前何年か前に実写、うん、アニメじゃなくて実写の特撮もんですかね、はい、ゴーカイジャーっていうのの、まあ、あのコスチュームを中国で作ってたものを、まあ、輸入して販売してる業者が著作権法違反で逮捕されたか、はい、なんかいう事案があって、とはいえそのそれをね、そのアニメとか漫画とか、うん、のコスチュームにそのまま当てはまるのかって言うたら難しいなっていうことになって、でいろいろまあ自分でも調べてたんですけど、これはもうあの照江先生とかにも聞こうと先輩に聞いたりとか、あるいはその同期のね、あの弁護士の LINE グループを作ってるんですよ。ほんでまあ質問し合ったりとかしてるんですけど、で7人ぐらいで長い同期でやってるんですけど、そこにもあの朝ね、まあ、あのこういう問題あるんやけどどう思うみたいな形で振ったんですけど、もう既読スルーですよ僕あの LINE 初めてさ、ね、あんまり時間ないですけど、もう完全に既読は増えていくのに 全員がスルーで、いや難しいじゃないですか。でもね、ちょっとなんかあの、いやこれ正解かどうか分からんけど、こういう考え方あるんちゃうかなぐらいやったら言ってくれてもいいじゃないですか。一切なし、7人が既読スルーの中、照江先生だけはあのすごい詳しくね、こうちゃうかあちゃうかとか言いながら、かつそのね、そのお兄さんが辻村ブラザーズの
知的財産権強い、
知的財産権に強いんですよ、このお兄さんが、この賢いのお兄さんがいらっしゃるわけですよ。もうね、顔そっくりな、もう髪型でしかね区別できないんですよ。ね、お兄さんなんかあのテクノカット
ちょっとバカにすぎ
テクノカットみたいな、はいはい、ね、もうでもすごい熱心な人で、それこそ民法改正とかの大阪弁護士会の研修とかあったら司会されてますもんね、
はい、ちょっとその協議会とか委員会、
ね、やってたりとか、僕はあの淀屋橋の駅で見かけた時に歩きながら判例なんか読んでましたよ判例タイムズかなんか、そんな人いないですよ弁護士で歩きながら判例雑誌を読んではって
スマホやないで
歩きスマホやなくて歩き判例雑誌読んでて、ほんで、あ、照江先生かなって思って、あ、違う、これテクノカットやから、はい、お兄さんやって思って、そのぐらいの、あの、はい、勉強熱心な、ね、はい、お兄さんがいらっしゃって、はい、でお兄さんはそういう知的財産で大学院です
大学の、あの、まあ大学、なんか大学、学院大学かなんかやけど、そこで講義を持ってて、
はい、そうでしょ、だからそう学生を教えてるわけでしょ、はい、とかっていうぐらいのね、あの専門家で、はい、で、なんやったら、はい、あの兄に聞きますよと、はいはい、いうことで、僕の同期の、あの LINE グループが既読スルーがずっと続くんで、ね、聞いていただいて、はいはいはい、で詳細なね、こういう場合分けというか、
は
い、
多すぎたな、
ね、こういう、あの、いや、だからいろんな考え方があるということで、はい、さっき言ったみたいに、その何でしょうかね、実写の、まあ、ああいう戦隊もんとかの場合のコスチュームを、まあね、勝手に作るっていうのは、まずそもそもこれなんで著作権法違反になるかというと、もうだからその、実際に撮影とかで使ってる本間もんのコスチューム、コスチュームそのものを著作物と捉えて、それをまあ勝手に複製したとかっていうのは多分理論構成なんでしょうけど、例えばそれがあのうるせえやつらのラムちゃんとかになったら、じゃあその著作物は何なんやってなった時に、はい、その絵の中のコスチュームの部分だけなのとか、はい、あるいはこの絵の ラムちゃんとしてのこの何て言うんですか、この漫画の中の、はい、アニメの中の絵 と捉えるのか、そう捉えた場合に、じゃあそのコスチューム部分だけ抜き出して、それをあの現実にコスチュームとして作って売ったらどうなるのか、あるいは着用したらどうなるのかっていうことで、その実写の時と全然ね、はい、あの同列には論じることはできないんで、でもあの議論の余地はあるということで、いろいろね場合分けとかをしていただいて詳細にあちょっと僕なんかなんかちゃんとね整理できない部分があったんですけども、はいはい、あそういうことかという、はいはい、なんか
フローチャートがね、
フローチャートが自分の頭の中でできるような回答をお兄さんにしていただいて、でありがとうございますということで、まあ、あの当日迎えたんですが、あの実際ほとんど触れないというねあの本番では
ふざけた報告をしてたな、
触れてなかったでしょほとんど、
おもろいだけの報告
どっちか言うたら、ね、東野さんがごっつええ感じでやってた放課後電磁波クラブのこの前だけ隠してるあのアマレスの釣りパンツみたいな、はいはい、この格好の仮装をした場合はですねみたいなそういうことに終始するという、でラムちゃんみたいなああいうねアニメのキャラクターでは、さらっとね、あのあんまり突っ込まれんようにさらっと
頑張って答えてた
いや、あこはだってあの岡田斗司夫さんとかいたじゃないですか、はいはいはい、そういるんですよ、その番組っていうのはいろいろ、まあ、指揮者というか、はい、その正義の味方とされている専門家がいて、はい、でその中の一人が、まあ、あるテーマで解説をして、はい、でまあ、横から結構その専門家がちゃちゃを入れるわけですよ、はいはい、とか宮崎哲也さんとか、はい、あの岡田斗司夫さんとか、はい、そのなんかアニメのコスチュームがどうのこうのとか言ったらね、はい、なんか言ってきそうじゃないですか、
は
い
は
い、
俺も知っとるみたいな、
ね、なんかできそうなんでいろいろシミュレーションはしてたんですよ、だからそのいろいろ突っ込まれた時は自分の中であのそういう整理するためには準備はしてたんですが、はいはいはい、あまり突っ込みがなかったんで、はいはい、結構さーっとね、はいはい、あの
分かる分かる
いやでも実際そういうの多いじゃないですか、その弁護士やから言ってのどっちとかって断定できないことって、はいはい、しかもあのどっちかというと断定しちゃダメなことってあるじゃないですか、うん、で ね、変にその何でしょう、これは違法やとかって弁護士がテレビとかで言っちゃうと、うん、別に違法やないのにそういうこと言っちゃって行動を萎縮しちゃったら、うん、その表現の自由を萎縮させてるようなことになるじゃないですか、はい、それこそあの高橋維新さんがあのよく爆笑問題の太田さんに叩かれてると言われてるあの高橋維新さんがなんか書いてたじゃないですか、賭博のことで、はい、賭博やないことまで、はい、この、うん、何でしたっけ、テレビのね、めちゃイケのテレビの企画とかこれは賭博やとか言ったりとかして、賭博やないっていうような、はい、だからそれと一緒でそんなあんま言うべきやないかなって思ってたんで、うん、まあ、そこはさらさっと、うん、もうでもちょっとね、テル先生お兄さんに悪いなと、はいはいはい、思いながら、あのテクノカットがちらつきながらね頭の中にさーっと薄く流してと、で僕はそう終わった後に、はいはい、あのテレ先生にメールでね、はいはい、あのさーっと流してしまってすいませんでしたと、はいはい、でその前の日いろいろ聞いたりとか、はいはい、で頑張ってくださいねとかそういう優しい言葉をね、はいはい、かけていただいてたんで、はいはい、あ、これあの見てくれてるんやと思ってすいません、あのさらっと流しちゃいました、せっかくいろいろね時間作ってくれた、あの使って考えてくれたのにすいませんとかって送ったら、あの見れてないと
ちょうど淡路島の移動で
どこ行ってあったんですか。
あの、香川に行ってたんですよ。
香川、ああの奥さんの実家に、
はいはい、
実家の法事があって、はいはい、あの家族で、
はいはい、
あ、あほんであの
途中でな、
あもうあこのな何大橋ですか、
なる明石海
峡、明石海峡橋を渡ってるぐらいの時に番組が始まって、はいはいはい、で ABC であの、ね、関西ローカルですから、はいはい、渡ってる途中に
突然
番組が始まったと思ったらもう変わっちゃったんですか。
変わっちゃった、韓国の話題見たあたりで変わっちゃった。
韓国の大統領の話題オープニングでやってましたよね、はい、あれ終わってもうじゃあ渡ってると、はい、
あれ
あれってなってABC の放送域じゃなくなったわけですよね。
なくなって
何が始まったんですか。
建物の田んぼ、
建物の田んぼがそ
のそうあれ
あのあれ隅田さんこんな低いトーンの声やったっけみたいな、こんなに人のうち褒めたっけみたいな、
カーナビが、ね、切り替えちゃった、
渡辺敦史さんに変わっちゃって、僕あのあいにく建物の田んぼには出てなかったんでうちの家はそんなにね、まあ、二世帯住宅とは、まあ、いやでも二世帯住宅とはいえそこ特段工夫もしてないじゃないですか普通の家で、はい、まあ、2階にもキッチンあるぐらいのもんで、はいはいはい、そんな取り立てて渡辺敦さん来てもらうようなあれはもうあの機能性よりも、はい、なんて言うんですか、もうデザインを重視した一回僕ね、いつも言うんですけど、建物探訪の話になったら、はいはい、ほんまにね家の、ま、ど真ん中に、うん、トイレがあって、しかもなんかね透けて見えててうんこしてるところが見える家があってえ全く機能性ないじゃないですか
開放感は、
いや開放感というか、 なんかその、ね、家族のなんていうか触れ合いみたいなことを渡辺敦は言うてたんですけど、友達とか来たらね嫌、うん、でしょそんなうんちしてるの見られるの、ほんまになんかねもう真ん中にあるんですよトイレが、ほんでなんか透けてましたよほとんどこれはあかんやろみたいなまで褒めてましたかね渡辺敦はそういうのないですか、うちのトイレも別にそういうのないんで、でそうなんですよ、そのね、あの見てもらえなくてリアルタイムではということで、まあなかなかでもねやっぱりちょっと興奮しますよね、
はいはいはい、いやでも言い出方だと思う、あれはあの君の発表スタイルもちゃんと使えて、
あ
ボケることも
あのね、もうだからそういう緩いなんか犯罪の啓蒙とかね、はい、もう そんなんお願いしたいですよねもう実際にある事件とかやっぱりね重いし、そうじゃなくてもう、うん、ハロウィンは一歩間違えるとなんかで犯罪になりますよみたいなぐらいのねぐらいの方じゃないとね、とか先月も、NMB に法律教えるとか、うん、なんかああいう感じの方がね、
はいはい、
うん、
おてろおて
ろ、実際のはちょっとね、うん、
もう出てるけど
実際のも出てますけどその、
まあ、もう何も言われ
へん、何も言われないですよそんななんか軽口叩いたらダメじゃないですか、ね、実際事件の当事者がいる事件はね、はい、うん、まあまあそんな形で、はい、ちょっとねメールも紹介しましょうか、はい、こちらはですねいつもおなじみ、はい、ふんどしフリルさんからいただきました、は
い、
こんにちは、いつも楽しいお話をありがとうございます。日米弁護士歪談対決の結果が気になるようなどうでもいいような今日この頃です。 アントワンさんお元気そうで何よりでしたちょっとねあのメールから離れますけど、はいはい、この前ねあのポッドキャストで言ってた通り、はいはい、アントワンと一緒に、はいはい、あのパフュームのライブに、はいはい、京セラドームに初日ですよ、はいはい、行ってきたんですけど、はいはい、もうねあの彼はちょっとやっぱりあの変わってるというか個性的というか、うん、そのね前回言ってたじゃないですか、はい、あのおさむ師匠のお家行った時も、はいはい、まあ、炭水化物抜きダイエットやってるんで、はい、ねたこ焼きパーティーをやってくれた、はい、たこ焼きを一切食べんかったとも てなされてんのにっていうことを言ってましたけどはい、はい、今回はね、うん、その京セラドーム入る前にちょっと腹ごしらえせなあかんないう話で、うん、僕ちょうどねその日ご飯食べれてなかったんですよ、うん、夕方まで全然食べる時間がなく、時間ないというか映画とか行っててギリギリやったりとかして、はいはい、食べれてなかったんでちょっと食べていこうか言って、はいはい、あそこのねあれなんていうんですか京セラドームの、下のところにそういう、まあ、フード あるでしょ、うん、フードコートみたいなのがあって、はいはい、そこの中の、まあ、マクドナルドに行ったんですよ。
あるある。
でマクドナルドで、まあ、僕は普通になんかあのセットみたいなの買って、はいはい、でアントワンどうする言ったら、うん、あちょっとお腹減ってるかもしれないんで、はいはいはい、ダブルチーズバーガー単品で頼みよったんですよ、はいはい、でも彼炭水化物抜きダイエットやってるんでどうするんかな思ったらあのねダブルチーズバーガーのパン抜きで食いよんですよ、
ミートとチーズ
だから肉とこのハンバーグとチーズだけをだからほんまに
どうやって
あいやだからねそれがね、
う
ん、このな手で掴んだら、
まあ、
ベトベトになるじゃないですか、ベトベトになるから、うん、このパンから、うん、パンを掴んでパンからこうね、うん押し出していけるんですよ。
あ猫じゃらしみたいな
ちょっとこの押し出していって
はいはい、はい
で食うとるんですよこのハンバーグとチーズだけをこの押し出していってね、はいはいはい、そんなやついないでしょそんなチュッチュッチュッとやってね
まあまああの、まあ、パピコとか
ね、いやそうですよこう、
ね、
それ用にこのパンの、
はいはいは
い、なんていうのバンズっていうんですか
バンズ
を使えるんですよ、
はいはい、容器やって、
いやダメでしょそんな
別にええ
よ、いやいやいいですけど食べ物をねそんなもうこうやってシュッシュッシュッって何ちゅう食い方してんねん言うて、はい、お持ち帰りでドーム入ってから食べたんですけど、はいはい、このチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッとかやってね、はいはい、ほんでなんかそのね、
うん、
お持ち帰りじゃなかったら、うん、結構飲み物どうしますかとかであじゃあお水とかで水もらえるじゃないですか、はいはいはい、で彼持ち帰りでダブルチーズバーガーだけやったって水も何もなく、
はいはいはい、
このパンダブルチーズバーガーパン抜きを
はい、はい、
この食べててもう喉がね、うん、もう苦しなってきて、
はいはい、
それも喉詰まるみたいになっとったんですよ、はいはいはい、でそのまま水も何も水分取らんまま、うん、ライブ2時間半ぐら
い
あって、はいはい、ほんでもう飽きませんわ水言うとって、うん、でどうしよう言うてで別にちょっとね離れたところまで行ったら、うん、コンビニとかあるじゃないですか、はいはいはい、でももう我慢できませんわ言って、うん、また京セラドームのその下のフードコートのマクドに行って、はいはいはい、で水って単品で売ってないじゃないですか、
うんうんうん、
だからまたダブルチーズバーガーを水目当てで
他のあるやろ
なんか水目当てでまたダブルチーズバーガーを頼んでほんでまたそのダブルチーズバーガーこのパンをこう押し出しながらパンをさこうこの
同じ要領で
パンからねハンバーグとチーズを押し出してチュッチュッチュッやっとるんですよ、お前何やねんそれと、いやでも水だけやと頼めませんやんみたいな、
まあ、食べるとしたらそれだよ、
まあまあそうやけども食いにくそうやし、そんなだってダブルチーズバーガーパン抜きてね、あれはもう店員の人を見たらちょっとね何しとんねやっていう、でもよく考えたらこの NGK の、うん、あの千歳の肉水ってそうですよね、
はい、まあうどん抜き
肉うどんのうどん抜きで、はい、あれはあの花木京さんが昔なんか胃もたれしてて前の日に飲んでて、はい、でそこのうどん屋さん行った時に肉うどん抜きでって言うてからね、それが肉水ってなって今もそれがもうメインのメニューというか なって名物になってるわけでしょ、
大阪の味でね、
うん、大阪の味で、うん、だからもしかしたらあのお京セラドーム発信で、あこんなマクドナルド発信で、うん、ダブルチーズバーガーバンズ抜きっていう、はい、ちょちょちょやってましたよ、ちょちょやって、で水飲んで、うん、あー言って、
効率悪い、
もう、 もうあようやく水分取れましたわとかって、もうようわからんな思って、もうい
やいや、パフュームの思い出ない、
あパフュームの思い出、いやパフュームの思い出ね、
そんな、
いやそんな、ほんであのパフュームの、ね、ライブは当然ね、
すごいらしいな、
うんうん、すごいですよ、僕は言うまでもなく素晴らしいんで、
は
い
は
い、
特にこのドームツアーは
すごかったですよ、はいはい、すごかったですけど、まあ、みんないろんなところで多分パフュームファンは語ってると思うんで、はい、僕とアントワンがあえて語るとすればそのあのダブルチーズバーガーパン抜きですよね、ほんでそれオープニング前に食べてもうたんで、もうパサパサ喉がねあれになったんか、もうずっと苦しそうにしてましたよね、アントワンは終始喉が詰まって、水が水分あれなんで、ほんまに、で、あほんでね、はい、そのまあ、そのチケットっていうのがそもそもうちの妻の友達夫婦がものすごいパフュームファンなんですよ、でファンクラブ入ってて、ほんで家族みんなファンクラブ入ってて、ほんでそれで応募してチケット当たってみたいな形なんですけど、でその、家族が行けなくなって2枚分余ってるということで譲ってもらって、ほんでうちの妻も行けなかったんで僕アントワン誘って行ったんですけど、これねあのファンクラブの枠だけかどうか分かんないんですけど、はいはい、その、手元にあるのはその引き換え券なんですよ、
はいはいはい、
で、僕はもう事前にその2枚、譲ってもらって、はい、でそれで行ったんですけど、でその入るところで、うん、なんかね機械にかけてその抽選というか、はいはい、だからどこ の, あのブロックの、何番目の席みたいなのが入るときに初めて分かるんですよ、はいはい、でそしたら僕とアントワンがあのねアリーナの前から3列目やったんですよ、すごくないですか、
めっちゃ A 席、
めちゃめちゃ A 席でしょであのおそらくそのうちの妻のお友達のもう熱烈なパフュームはツアー全部ついていってる人らのその2人はもしかしたらスタンドかもしれないですよ
なんかあったなそんな話
なんでこれってなんかずっとアントワンとねこれってなんかことわざであったよなみたいなことをねアントワンに言うてたら、はい、あのもう喉詰まらせて苦しそうにしながら、家宝は寝て待てとか、いやそれはちゃうで言うて、家宝は寝て待て、別に俺は寝て待てへんかったで言って、それはない、いや家宝は寝て待てちゃいますみたいな、なんかそういうもやる気なくて、
なんでそいつにことわざ踏んねん、
いやなんかあったやろこの状況、俺らあの譲ってもらった俺らが2前でっていうね。まあまあ確か僕にもあったんですよこれ、はい、ね巨人師匠の40周年の東京公演でさんまさんゲスト会の時に、はいうん、あれなんでやろうありましたよね確か、はい、僕らがあの前からチケットを取ってたはずやのに、はい、あの一番後ろで、はい、宇野 T と坂上さんが前から5列目になったあれなんであったんかななんかそういうことあったりするんですけど、はいこれ何やったかなっていうようなことを言いながらね、うん、でもあんたの最初はこの喉詰まらせて苦しそうにしてたんですけどやっぱり途中からね、うん、もうすごいですよほんまに、うん、パフュームのね、はいはい、まあでも僕らがあえて語ることではないと思うんですけど、はいはいはい、パフューム来てますよ
もうだいぶ前から来て
る前から来てるんですけどどうもだから3回目かなパフュームのライブ行くのはでもあのドームは初めてやったんですよ、はいはいはい、だからドームは初めてでしかもその前から3列目 で、はいはいはい、でそのねでもう他の人も大概ファンクラブの人なんですよ、うん、でまさか3列目はみたいなことみんな言ってはるんですよ、
はいはい、
こんなん初めてやわとかもう全国ツアーもう全部買って行ってんのに、はいはい、こんなん初めてやわみたいなことをだからアントワンにほら言うてはるやろとこれすごいねんでって言うてんのになんかあの喉詰まらせて水欲しい水欲しい言うてて
ベストコンディションでいけよ
そうでしょ
何をしとんの
ずっとでいやでもでも途中からさすがそんなアントワンですらこう踊ってましたからね、はい、
あ盛り上がっちゃって、
右左なみってなんか楽しそうに
動きが
あって、ね、右左なみっていうのやってましたね、 たこ焼きみたいな、なんかそのあーちゃんがこう、はいはい、教えてくれるんですけど、はいはい、ちょっと最初恥ずかしそうにしとったんですよ、はいはい、たこ焼きとかってやら、はいはい、なんかこうやってたこ焼きのポーズとかあるんですけど、はいはいはい、それはちょっと恥ずかしそうにしたんですけど、途中がもうノリノリであんたはもうやってましたけれども、はいはい、いやでもね、Perfumeって前も言ったかもしれないですけど、うん、その MC の時間もすごい長いんですよ、はいはいはい、長くて、でまあ、楽しいことを言わはるんですよ、はいはい、その3人がね、はい、でもうパフュームのもうファンとかっていうのは、はいはい、もう置き引きないパターンなんですよ安心してね、荷物なライブによってあるじゃないですか、これ、これやばいなみたいな、ちゃんと持っとかなあかんなみたいな、パフュームのライブ来て置き引きする人いないでしょパフューム好きな人にみたいな雰囲気なんですよ、みんなあったかい感じで、はい、ほんで微笑ましくその、はい、いや実は面白いんですよ、あーちゃんとか喋りたしやし、はいはい、MC の時間に喋、ね、るんですけど、はいはい、でもアントワンがね、そのパフュームの MC に結構辛口なんですよ、
あかんわ、
なんか、なんかあんまおもろないですねとか、
うわ
もうそんなお前言うなよ、でも、ま、周りその
みんな
楽しんでる、その僕らも年上ぐらいのおじさんとかでも、はいはい、もう振り付けも完璧 で、はいはい、でそういうほんわかした話するわけじゃないですか、はい
は
い、
そうや
いや、そうです、そんなえげつない話しないじゃないですかその
ほんまにえげつない話はいらんけど
ね、パフュームがえげつない話とか、はいはい、逆にせんといてほしいと思うんですよ、はいはい、であれ、パフュームのあーちゃんって、はい、サバンナの高橋さんとかなんか噂あったじゃないですか、なんか報道されたんですよ、そういう女性雑誌とかで報道されてて、はいはいはい、そんな話一切しないじゃないですかしないし、しないんですけど、でもね、カシユカがはい、はい、その前の日がオフやったらしくて、で NGK 行ってきたみたいな話をするんですよ、でなんか芸人さんってこうなんだよね、こうなんだよねみたいなことを言ってる時、僕ちょっとドキドキしましたあーちゃんに言ってる時に、あーちゃんは一番詳しいんちゃうのとか、なんかあーちゃんにそんな言うてええの、吉本の芸人がどうとか、だからその辺にドキドキしたんですけど、そんな話ないですよ、こう見たらしないんですよ、微笑ましい話なのに、あんとはなんかそこにもっとなんかちょっとあれやなみたいな、
ちょっと表面的やな、
なんかゆるかったですねみたいな、その後串カツ屋行ったんですけど、まだ串カツ屋で衣外して置いてましたちょっとパフューム MC が緩いですなみたいなこと、お前もうそういう、もうみんな微笑ましく見てたやろと、そんなえげつない話せえへんねんでと、でもやっぱりたまには行くもんですね、だって女性3人が5万人ぐらいいるわけでしょ、だからそのアリーナも満員なわけで、あれ3日間ですか、2日 ?3 日やるわけで、それすごくないですか、もう舞台装置もすごいんですけど、その3人で僕らね、今回有楽町のイマジンスタジオでいっぱいいっぱいじゃないですか、もうおっさん2人で、ね、
一緒にセット、
いやまあ怒られて思いますよそれは、置き引きはせんけども、パフュームのファン、これは怒ると思いますよ。お前ら一緒にするなと言うと思うんですけど、
まあ、すごいなっていう
こと、ね、だからだってもう熱狂させて、はいはいはい、で僕らそんな、まあ、パフューム、そういうライブとか行くし、うん、すごい好感を持ってるっていうぐらいの、はいはい、不安って言うとはまだおこがましいですよ、そんな、はいはいはい、アントワンが喉詰まらせてるの気になるぐらいの程度のあれですけどもそれでもやっぱりもう夢中になる、はい、すごいですよあのステージは、アントワンはいろいろ言ってましたけどちょっとメールから離れすぎちゃいましたね、
はいはいはい、
またふんどしフリオさんの戻りますよ、はい、隅田さんはえらい離れすぎたな、まあ、アントワンの話を言ってたんですアントワン元気そうで何よりでした、はい、隅田さんはダサい人や昔はダサかった人に意外と厳しいですよね、ジローラモの友達バドの桃田くん、付属出身でイケてると思ってお近づきになったのに実は大学デビューだった友達とか
ギターのやつね、
またねちょっとメールから派生して話しちゃうんですけど、はいはいはい、この話は僕が立命館大学入った時に、立命館大学の中学高校出身の人と仲良くなったら大学生活ね、はいはい、楽しくなるかなと、
ね、
立命ってね、ほんで私服なんですよ、もともとみんなおしゃれで、はい、で僕クラスで一緒やったある人が立命出身で、はい、おしゃれそうに見えたんですよ、はいはいはい、当時なんかピチッティみたいな着てあって、はい、でギター担いであったんで、はい、でまあこの人と友達になったらって思って、 そのなったら大学デビューやって、はい、バンドも大学入ってからメンバー探してたみたいなやつやったっていうあれが全ての失敗やったんですよ、僕の大学生活が楽しめなかったっていう話をねからしたことあったんですけど、その時の、うんうん、あのね大学の時の仲良くしてたグループがいるんですけど、久しぶりにね、うん、この前、神戸の、勤労会館っていうところで神戸主催 の、はいはい、あの消費生活 の、 やってた、まあ、の講演会やってたんですよ、うん、また、笑って学ぶみたいなね、はいはいはい、消費そういう僕 の、 あの相続は苦手ですから、相続の講演はもう一歩すなってますからその相続関係図わからんぞみたいな子供に妻はおらんのかって言われてあれで一歩すなりましたか、そうじゃなくてもっとねあのこういう消費者問題とか、何ですかああいうオレオレ詐欺とか気をつけましょうみたいな、はい、あの手のはよくやってるんですけど、それをまあそういう話を中心にとする、うん、あの講演を神戸でやったんですけど、うん、でその時に、まあ、それをあのフェイスブックでもね僕ちょっと告知してたんですよ、うん、そしたらフェイスブックで友達になってる、はい、そう大学の時の友達の赤星くんって、はい、いう彼があのあ行くわ言うて、うんうん、フェイスブックに書き込んでくれてて、うんうん、であそれやったら久しぶりに飲みに行こうか言うて、うんうん、で彼とは本当にその結婚式ですよ、僕の結婚式の二次会以来なんで、うん、だからもうあれって5年6年ぐらい前ですよね、うん、ですよね、ほんでそっから全然連絡取ってなくて、で別にフェイスブック上でも友達にはなってるんだけれども、うん、そのやり取りもなかったんですよ、うん、で神戸に住んでるんで行くわって、ああ嬉しいなって思って、うん、ほんでまあその、まあ、講演会をして、うん、そうやでそのね、うん、講演会の時も、うん、その神戸市勤労会館いうとこで、うん、夜の7時からあったんですよ、うん、あ、はいはい、遅いでしょ、うん、ほんでねあの僕その会場に行く時にその神戸市勤労会館の近く の、うん、あのローソンにね、はい、お金を下ろしに行ったんですよ、その日赤星君と飲みに行く約束してたのに財布みたいに全然入ってなかったんで、下ろしとかなと思ってコンビニ入った時にコンビニの、うん、でこの ATM で、AT、あのコンビニのあれで下ろしてたらね、うん、このレジのところでおばあちゃんが、うん、その店員ですよ、大学生のバイトの店員みたいな女の子に、うん、神戸市勤労会館の行き方教えてくれって、はいはいはい、言ってたんですけど、なんかねそのバイトの子があこの近くですとかなんかね、
あさり笑
いしてね、適当な対応するんですよこの近く、いやだから近く言うてあって分からへんかなとかでね おばあさんが言うてはったんですよ、いやいやいや言うてはって困ってはったんですよ、はいはい、で僕は神戸市勤労会館って言うてるから、ま、パッて見たら、うん、あのおばあちゃんもパッてこっち見て、はい、でまあ、 あのそういうね消費者問題とかっていうのの講演会は、まあ、そういう年配の、ね、はいはい、おばあちゃんとか女性が多かったりするんで、はいはい、あ来てくださる人やなって思って、はいはいはい、あのちょっとねにっこり笑って、うん、どうもみたいな、はいはい、あのえ今日これから講師する、はいはい、あの弁護士の墨田ですって言うたら、はい、はぁ、い、って言われて
ちょっとトゲが出てるな、
ええ、いや教えてくれへんかったから、あの神戸市勤労会館でしょはい、はい、あのこれからあれでしょ、消費者問題の講演会聞きに、うん、あのお越しいただけるんですよね、はい、あの今日講師をする墨田です、はい、違うそんなんちゃう言うて、であの神戸市勤労会館なんかいろいろやってるらしいんですよ、
はいはい、同じ部屋
がいっぱいそのね、あでも7時からですよ、はい、そんなあんまり公の施設で7時からそんなになんかいろいろやってるとは思わないじゃないですか、はいはい、僕も自分のそのお客さんやと思い込んだんですよ、はいはいはい、でまああのこの言い方したら悪いですけど、はい、詐欺に遭いそうな感じにあの見えたんですよ、はいはい、ね、うん、もしかしなんか会わはって、それ被害回復する方法を聞きに来てはんのかな思ったら、はいはい、あのちゃう言われて、はいはいはい、でもまあもうそう豊かには連れて行かないとダメじゃないですか、はいはい、でまあまあ一緒にこう行ってね、はいはい、でそしたらあのもうその会場まで連れて行って、はい、行ったら、うん、まだなんかそうだったら言うわばあさんばあ
捨て台詞
まあ向こうとしては優しさでしょうね、まあ、まあいい悪いね、
そういう感じの喋り方、
まだなんかそうなったら言うわってばあ、はい、どういうことやねん思って騙されてあかんでっていう講演会のもうね、はい、鼻から僕が騙されてるっていう展開やったんですけど、でその講演会に、はい、まあ、その大学の友達の赤星君が来てくれてて、はい、で終わった後に、まあ、2人で その僕が昔漫才やってた時の相方が神戸で佐野宮でシュートっていう店やってるんで、そこに飲みに行ったんですけど、あ、大丈夫ですか電池は。ほんでね、2人で行ったんですけど、すごいね、あの嬉しかったのが、その赤星君っていうのがものすごいこのポッドキャストを聞いてくれてるんですよ。
そうなんや、知らんうちに。
知らんうちに聞いてくれてて、で何が嬉しいって、全く今までこの6年間ですか、聞いてるという意思表示を一切しないんですよ。
サイレントリスナー。
それはそれで嬉しいですよ。ものすごい詳しかったですよ。
知り合いやのにな。
知り合いやのに一切言うてこないのにめっちゃ知ってるんですよ。めっちゃ知ってるし、それこそそっから派生していって、柳田さんのポッドキャストに出てきてた元 KBS の古仙さんって喋りおもろいなって
広げていって
聞いてるなー言うて
古
仙さんは確かにおもろいんですよ。
声がいい、
声もええし、あれはええよとか、だからすごいんですよ。あの、いや、すみちゃんのあれ聞いてから、あのマッスル酒井さん、スーパーサスワンゴマシンのあのパワポの煽りパワポとかいろいろ動画見てんねんけど、あの人すごいなとか言ってものすごい詳しくて、でそれもすごい嬉しかったし、でね、やっぱりあのね、僕こういうダサい人がどうやとかなんかね言ってますけど、そのいや僕聞いてすごい恥ずかしかったのが、あの僕ねイベントサークルとかすごい嫌いなんですよ。要は今もね、なんや慶応やなんや東大やとかで事件起こしたりするじゃないですか。っていう中でね、もう嫌やな、なんかイベントサークルでもイベサーとかもうそれだけでなんかゾクゾクってするんですけど、赤星くん曰く、僕大学1年の時にイベントサークルを作ろうとしてたらしいんですよ。
だから俺はそれは分かんね
え。イベントサークルを作ろうとして、ほんで実際なんかポスターとか貼ってたと、貼ってて、ほんで赤星はその下宿やったんですよ、一人暮らし、僕実家やったから、はい、で赤星のまだ 家電しかない頃です、携帯とかなかったから、はいはいはい、大きいやつしかなかった頃ですよ、はいはい、それこそ僕まだ巨人賞の弟子やったんですけど、はいはい、もうでっかいの持ってありました、はいはい、巨人賞も顔と同じぐらいでかい、はいはい、あの携帯電話持ってはったんですけど、そのぐらいの時代で、だから赤星の下宿のそれを電話をあの、まあ、そのイベントサークルの、うん、電話にして募集したらしいんですけど、はいはい、結局なんかね、あの応募したのが2人やったかなんかで、で北の白梅町の串八で面接をしたとか、その全く覚えてないんですよ。すごい詳細を覚えてて、でそれこそあの、ね、僕よくこのポッドキャストでも新日本プロレスの棚橋選手と一緒やってとか話してるじゃないですか、してるんですけど、その同じ英語の授業で赤星くんはその 僕と棚橋くんが隣でその前に座ってたと、
はいはい、
赤星は、うん、でそのようすみちゃんはいつも棚橋くんに、うん、その棚橋くんは無駄に体がでかいなそのからそんな無駄やなっていつも言うてたと。
君女子学生に固くして言うてたことを自分は言うとったやん。
無駄にでかいなとかって、もう無駄でも何でもなく一番有効に使ってるじゃないですか、今日本でね。
本でプロレスラーやりたい言うてんのに。
いや、ま、いやまだ いやその時はプロレスラーって、まあ、そこまでは言ってなかったと思うんですよ、はいはいはい、1年の頃は、はいはい、
好きな、
まあもうそんな意味なく体でかいなみたいなことをいつも言うてたと。全く記憶ないんですけど、ちょっとだから恥ずかしかったですよね。
想像はつくけど
な。ねえ、なんかそれやのに今になって20年経ったらね、後付けみたいになんかあのどっちかというと俺が棚橋をみたいなあの時出会ってみたいなことをね、はいはい、言うてたりするわけじゃないですか。それで原稿書いたりとかして、いい話みたいにして、
棚橋くん偉いな。
ねえ、
そうだけ言われてた。
いや、だから覚えてないんじゃないですか。そのいやだって棚橋選手自体はそのこれは実際にあった話で、いつも言ってる、僕に急に喋りかけてきて、はい、英語でね、はい、あの隣の人と喋ってくださいって、はい、マイホビーズプロレスリングって言うてきたっていう話も本人覚えてないですもん、
はいはい、
それ僕覚えてないよって言うんですけど、はいはい、だから多分それも覚えてないと思うんですよ、はい、無駄にでかいと僕に叱責されたっていうこと
それは嫌なことだから覚えてる
かもしれない、まあ、今いやいや付き合ってくれてる可能性ありますよね。あいつあんなこと言ってたのに
大人やない
やだからすごい詳しくて、
ね、あよかったね。
だからそういう形で聞いてくれてる人がいるっていうのは、なんかあのこのポッドキャストやっててよかったなっていう。でも結構もしかしたら他の、あの昔からの知り合いとかでも黙って聞いてくれてる人がいるのかなと。めっちゃ詳しかったですよ、ほんまに。
一番や、全部知ってるや そうそうそう、
昔の話も知ってるし、うん、だからそれこそここのね、うん、あの付属出身でイケてると思って、お近づきになったのに実は大学デビューだった友達とかの話とかも、
はいはい
はい、もう言うたんなやと、
そ
ら
そ
ら、あの話したんなやとか
その人好きやわ俺な。
いやだからほんまに僕も嬉しかったですね、赤星くんは、ね、はい、でいつもその赤星何人かね、あの5人ぐらいでいつも仲良くしてて、はいはい、どうしてんのかな、であの結構今連絡取れるような状況にまたなったんです、はいはい、それをきっかけに。 でも一人だけ松谷くんって言って、はいはい、そうスポーツの推薦で水球で入ってきたやつがいて、その人がね、あのスポーツの推薦で入ってきたからちょ、うん、あのちょっとバカで、うん、ちょっとバカで出たんですけど、
学力は
ちょっとでも分かんないですよ、はいはい、だからやってなかっただけでスポーツで入ってきてるから、はいはい、で一回なんかね、あの梅田で飲み会をすることがあって、はいはい、で僕は幹事やったんですかね、で梅田何月何日梅田で何時なって言った時に、その松谷くんがこのね手帳に予定を書いてはったんです、うん、書こうとしてピタッと止まってたんですよ、うん、こいつ梅書けへんのかな思って、いやちょっと松谷、あの梅は木偏にこの舞みたいなこう書いてって言ったら、いやちゃうねん、だってどうやったって
まさかの
だってどうやったっていうね、あれは未だに覚えてますよね、
上を行った
上彼が今どうしてんのかを彼ももしかしたら聞いてくれてたらね、まあそういうのもあったりとか、はいはい、また元に戻りますよ、
はいはい、
でね、いつもこの気になったニュースをふんどしフリルさんは送ってくれるんですけれども、はいはい、今回はいろいろ送ってくれてるんですけど、あの判決出ましたよね、テレンス、
はいはい、
テレンスリーが
追っかけてるね、この番組は。
あのねこのメール自体はちょっと前にもらってて、はい、初公判の時のテレンスのことを書いてるみたいなんですけども、はい、結局ね、うん、テレンスリーはでも昨日が判決だったんですよ、はい、10月31日に、うん、公職選挙法違反で、まあ、応援演説に行った時に、うん、ね、お金を報酬をもらっちゃってたと、はいいうことで、うん、本当に実費とか交通費とかしか渡してあかんのに、うん、その応援説に行って報酬もらってたということで、公職選挙法違反、非買収、まあ、買収されたということで、はいはい、テレンスリー本名加藤義輝、これも書いてあげんといてほしいですよね52歳ですけれども、うん、懲役10月執行猶予2年、追徴金10万円の判決を言い渡されたと、うん、で政策や理念に共感するものではなく、タレント活動の一環として引き受けた、知名度を利用した悪質な犯行と裁判官は指摘したということで、幸福実現党ですかね、の候補を応援してくれと、なんか芸能活動でお世話になった人に頼まれて断れんかったと、全く実は政策も理念も共感もしてないのにやってしまったと。で初公判でテレンス被告は起訴内容を認め、万死に値する行為だったと、まあ、言ってはったんですけど、万死には値しないですからねしないでしょ。いや、あのこれテレンスリーさん聞いてはったら、はい、あの弁護したいんですけど、万死には値しないですから
責任感が強い、
責任感強いですけど、はい、あの公職選挙法違反 であのこのね裁判官は悪質やと、はい、知名度を利用した悪質な犯行と指摘してるんですけど、はい、これ テレンスリーさんを弁護させていただくと、
はい、
この公職選挙法で応援演説した人がお金もらったことによって、ね、それがまあ犯罪になるのはなぜかというと、ね、もしそういうことがまかり通ってしまうと、ね、そういう選挙出る人でお金ある人がものすごい有名な人気ある人に、まあお金を大金を払って、でそれでそういう有名人が応援演説をして、それによって、ね、有権者が、まあ、そのあこの人が応援してるからね、はい、私も入れようというようなことになってしまうと、この民主主義が歪められるというか、民主制の過程が歪められるからこそ犯罪になってるわけじゃないですか。趣旨がそうだとすれば、これをねテレンス・リーに当てはめたらテレンス・リーが応援演説をしたことによって、ね、あテレンス・リーが応援してるんや、なるほど、じゃあこの幸福実現党の候補に入れようというふうになった人がね、果たしてどんだけいるんかと。そこはね、人によって差別できないから、犯罪は犯罪ですよ、はいはい、とはいえこれ実際問題としてね、実態としてテレンスは一切この民主主義を歪めてないでしょう
落選したなので
いやまあ落選してるし、人僕ねこれ断言してもいいですけど一人もいないと思いますよテレンスリーの影響でこの候補に入れた人
損したハロタだけお金ある多分
一人も入れてない。だからこれは全くこの法の趣旨には反してないですよ。だから形式的に見たら犯罪ですよ。でも法が守ろうとしてることは完全に守られてるんですよ。民主主義は歪められてないんですよ。もう弁護、
まあ、実質的に
僕は弁護するならばね弁護士もそういうこと言うべきですよね。全くこの人は民主主義を歪めてないっつって、
それはそれでかわいそう
やテレンスが。いやでも軽くなった方がいいじゃないですか、まあ、だって歪めてないでしょ、うん、まあまあ、一人もいないって僕言ってもいいと思いますよこれ、ま
あ、実害はないわ、
ね。でね、この人が初公判の時に、はいはい、検察官がね心情、まあ、経歴というか言っていくじゃないですか、うん、この人はもともとどういう人でみたいなことを言っていくんですが、うん、
怖いな。
いやいや、だからその中で検察官が冒頭陳述の中で、うん、テレンス被告の本籍はまあ相模原市で、うん、現在も同市に妻と居住、若い頃に輸入雑貨業をしていた際英国でスカウトされ傭兵になった。おー。検察側は傭兵時代の活動内容については触れなかったが、かつて傭兵だったのは事実だと認定したって、これね産経新聞に書いてたんですけど、これ別に認定はしてないですよね。どんな裁判でもその被告人のまあ今までの経歴とかって言っていきますけど、その家族とかに関してはね、裁判の証拠とかでもまあ出てくるじゃないですか。検察官が出してくる証拠で戸籍とか出てきたりとか、あと前科は前科調書とかでちゃんと裏付けを取りますけど、それ以外の本人が言うてることについてはわざわざ検察官で全ての事件ね、そんな裏取らないじゃないですか。
自称で、
自称で僕らもなんか事件やっててこうほんまかいなあるじゃないですか、はい、そのこの人の心情経歴でこれ、ほんまかいなみたいな。でもそこの部分は事件と関係ないから、うん、わざわざね、その証拠に基づく事実認定が必要なくて、だからこれ冒頭陳述でテレンスリーは経歴としてこういうことをやってたと検察官が言ったかといって、検察官がこの事実認定をしたという言い方間違いですよね。まあまあ裏取りようないから、本人が言ってたらそう書くしかないじゃないですか、その経歴の部分に関しては、まあ、ねえ。だからその公職選挙法違反の、まあ、公訴事実に関してはちゃんとお金がどういうふうに動いてとか、ね、証拠集めて裏付けしますけど、この部分に関してはもうこれ言いっぱなしなんで、これなんかねこういうふうに報道されてて、誰かもツイッターで書いてあったんですよ、傭兵だったの本当だったんだみたいな。そこは正直本人の本人の供述以外ないですからね、はい、事実かどうかは分からないですよというような形で、弁護を今回もさせていただいて、でね、でも今回メールで結構いろいろ嬉しかったといいますか、はい、もう結構な時間なっちゃってますね、こちらですよ、こちらはね、フィリピンから、フィリピンから、メール送ってくださったんですけど、小生7月より年金生活を始めました。テレビを見ても言葉は分からず、ストレスがマックスになろうとした時に愉快なラジオに出会いました。平成21年の8月からスタートより現在に至るまで、ポッドキャストで毎日5回分のペースで聞いてますよ。イタリアの視聴者もいるとのこと。アジアの治安の悪いフィリピンで楽しく楽しみにして、メトロマニラでマハルキタです。ちょっとここが意味がこれどういう意味ですか。メトロマニラでマハルキタです、これペンネームですか、ラジオネームですか。メトロマニラでマハルキタですと。今回よく分かんないんですけど、これどういう意味かが分かんないですけど、まあ、フィリピンで聞いてくださってる、年金生活ということはね、まあ、年配の方やと思うんですけども、
まあ、フィリピンの地下鉄でなんか聞いてますみたいなことじゃないですか。
メトロマニラ
ちゃん、メトロやろ、分からん、マニラは
マニラでマハルキタ、
マハルキタちゃんよく分から
ない、よく分かんないですけどこれね、嬉しいですよね。ということはもしかしたらこのポッドキャストをドゥテルテが聞いてる可能性も
ない
聞こうもたら聞ける状況ではあるわけですよね、こういうポッドキャストで配信してるということは。
新日らしいから、
ね、新日らしいですもんね、新日からしいですよ、ドゥテルテは。いや こういうのはちょっと
結構年配のね
方ね、前の地上波でやってた頃の後半部分のポッドキャストから遡って聞いてくださってると、はい、フィリピンで、最近ね、でも僕も結構あのラジコのね、はい、あのエリアフリーで、ほんでタイムフリーになったじゃないですか、
はいはいはい、
1週間分の聞けたりとかっていうのがあったりとかして、で結構またねラジオ聞くようになってるんですけど、やっぱりラジオはほんまにいいなっていうのは、そのなんかね、あのこのメトロマニラでマハルキタさんもあのいろいろ聞いてくださって、なフィリピンのテレビは多分意味がわからないっていうので、あのこうやって聞いてくださっていろいろ想像して聞いていただいてるんだと思うんですけど、ほんまになんかね、あのいろいろ想像広がるっていうのは、あのまさしくそうやなって思った、これがラジオの醍醐味やなって思ったのがちょっと最近ございまして、あのですね、先週なんですけど、あの結構ねずっと日本シリーズをやってたじゃないですか、日本シリーズ盛り上がって、今年は日ハムがまあ優勝しましたけど、広島と最後はね、もうあのね逆転してね2連敗してから4連勝日ハムがして、あのねちょっと広島カープはね、あのなんていうか不安からしたらね残念ながらだかもしれないんですけど、まあ一試合一試合結構あの拮抗した名勝負というか、いい試合が続いてたじゃないですか。でね、結構ラジオでも中継してて、もう全部ねほぼ全試合延長してたんじゃないですかね、伸びてね、試合時間が伸びて、その後の番組がもう時間がだいぶね遅れて始まったりとかっていうことがあったんですけど、でそれでね、荻上チキさん、
はいはい、
TBS のセッション22っていうのを、あれをなんかたまに聞いてるんですけど、仕事帰りに聞いてて、そしたらその日もですね、ずいぶん遅れてたんですよ、もう10時半もっと過ぎてたかな、11時近いぐらい時間やったと思うんですけど、ようやく始まったみたいな感じだったんですよね、セッション22が。で帰りの電車の中で聞いてて、あ今日野球で延長しててんや今日もとか思って、で聞き始めてたんですよ。でその日ね、ある、まあ、一般的にも大きく報道された裁判がございまして、でその裁判のをずっと取材してたジャーナリストが、登場してはったんですけど、その、登場仕方っていうのが実はその、電話でつながってると、でこのジャーナリストの人はこの裁判を最初から当初からずっと取材してた人ですみたいな形で紹介されて、荻上さんとこの電話で、会話が始まったんですよ。で聞いてたんですけど、どうもねそのジャーナリストですよ、電話のジャーナリストが なんか心ここにあらずというか、なんかその話に集中してる感じやない感じに僕は聞こえたんですよ、なんでかなとか思いながら聞いてたんですよ、聞いてたらあのねなんかねトントントントントントンとか音が聞こえるんです、ずっとトントントントントンって最初聞こえてて、トントントントントンってこれ何の音かなって思って、で電話で繋いでる時やんで、聞いてる側からしたらどっち側のトントンか分かんないんですよ、 TBS のスタジオ側のトントンなのか、このジャーナリストの方のトントンなのか、でも TBS のスタジオでトントンってなるっていうのはありえないじゃないですか、じゃあこのジャーナリストのトントンかな、ほんまに隣で奥さんがなんかまな板でなんか切ってるぐらいの勢いでトントントントントンって聞こえてるんですよ、トントントントントントントントントンって聞こえてて、ほんでしばらく音が止んだんですよ、ほんでまたその荻上チキさんとそのジャーナリストの会話が続いてたら、今度はねまた最初はトントンやったんがドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンとかってどんどん激しくなっていくんですよ、ほんでまたちょっと切れたかなでまたドドドドドドンってなってて、何の音かなって思ってずっと気になりながら、ほんで僕ね妻と一緒に帰っててちょっと聞いてみよう、これなんかどんどんどんどん言うとんねんって、いやほんまやなこれ何の音やろなっていうぐらいどんどんどんどんもう明らかに聞こえてたんですよ。でさすがに荻上チキさんも気になったんか、その電話を切る前にそのジャーナリストに今その何々さんどちらにいらっしゃいますか聞いたら、仙台のホテルですって答えるんですよ、でなんかさっきからすごいどんどん音が鳴ってるんですけど、 もしかしたら工事現場とかにいらっしゃって、そういう臨場感のある、はいはい、あの中継なのかと思いましたよ、はい、さっきからずっと音鳴ってるんですけどって言ったら、そのジャーナリストがね、いやあの部屋の、ね、ドアをノックされてるんですって言うんですよ。でで、まあ、えこんな時間にそんなことありますかとか言いながら、まあ、事件が事件で重大な事件やったんで、はいはいはい、もうそんなにそこの話にならずに、はい、まあ、話戻っていって、はい、まあ、終わったんですけど、はい、これすごい気になるでしょ、
うん、
で、僕はある結論に出したんですよ。あくまで僕の妄想ですよ、
はいはい、
もう僕の妄想に過ぎないんですけど、はいはい、延長してたわけじゃないですか、野球が延長しててね、だいぶ遅なってるわけじゃないですか。だからその人はそのホテルにね、呼んではったと思うんですよ。
放送終わって
から、放送終わってから、自分の出番終わってから来るように、まあいわゆるホテヘルを呼んでてね。そしたら野球がどんどん延長していって、うわやばいぞ、野球延長してるぞ、でも女の子も呼んじゃったしみたいな状況で始まって、そのあのラジオが始まって、ね、で会話がしだした時に
到着して、
最初のちっこいトントンは女の子のトントンの気がするんですよ、トントンで。で女の子が運転手のとこに戻って、
間があって
、はい、出てこないんですよ、
はいはい、
ああ寝とんねやわ、たまにそういうのあるわ、うん、俺もついていくわ、うん、で戻ってきてのドンドンドンドンドンドンドンドンとしか思えないことないですか。だってそれ例えば、うん、あのホテルの部屋で、うん、他の例えば友達に、うん、今日11時待ち合わせなとかって、うん、言わないし、仮に言ったとしても連絡取らんかったら、うん、携帯とか電話しないですか、友達とかやったら、うんうん、するし、もしそのホテルの人に何か頼んでたとしたら、うんうん、ルームサービスっていうのはないと思うんですけど、その時間に、まあ内線の電話かかってきますよね、うん、ホテルの人が、あるいはそのホテルで要はあるじゃないですか、マッサージとか頼む時もホテルの人に頼んで、その時だって内線でかかってくるでしょ。そんなどんどんどんどんっていうことは、内線は使える状況じゃない人たちってことでしょ、
うん、お
うっていうとこから、こういういろんな間接事実を積み重ねていくと、あの人は呼んどったんちゃうかなと。
まあ推察な、
あくまで、いやあくまでこれはあのこんなあの私の憶測でしかないですよ、はいはい、とでも、はい、そうとしか思えない状況なんですよ。
竹内さんの弟子やなお前は。
いやこの話をこの間あの竹内さんとライブでしたら、あそうやねん、
何シンクロしたんで、
うん、そうそうそうそう、読んでるね、それは読んでるよ、
すっと飲み込んで、
うん、あ読んだねって。
まあその人も名のある人やろ。
いやまあまあ、まあ、でだからこれあくまで、はい、あの僕の邪推ですよ、邪推ですけど、楽しんでるだけ、そういうことを想像できるのはラジオの醍醐味ということで言ってるんですけど、はい、でも野球延長して始まってあのトントンで間が空いてドンドンドンドンドンドンドンドンドンっていうのがね、あれはね久しぶりに興奮しましたねラジオの。もうだからそういうことあるから、読んだらあかんってね、そういう
知らんけど、どんなシステムか知らんけど、キャンセルしたことあるな。
いやだからキャンセルももう、はい、でなんかもしかして幅あったんちゃいます、あ幅あるけど、うん、まあ最初あの番組10時から始まって10時の何分までです、はいはい、もう10分間、はいはい、で出番確かに10分ぐらいでした、はいはい、だからまあその時間やったら確実に終わってると思ったんでしょ。だからあんま野球に詳しくないと思います。日本シリーズとかに、だからその
タマとバットはさって思って
そんなうまいね、うまいこと言わんでね、
ひどい話しなしやけど、そんなこと思うよ。
いや思う、いやでもね、いやでもそれがもうその時間とか間とかトントンがどんどんに変わるタイミングとか、どんどんの続き方とかから考えていったら、最初出て女性なんですよ、女性がトントントントン早く出てくださいぐらいの、
はいはいはい、
後のあれはもう明らかに運転手のどんどんなんですよ。
ちょっと怒りも、
おいおんねやろみたいな。
まあ読んどいて、
そう読んどいて、お金ちゃんと回収せなあかんっていうどんどんに変わってたんですよ、
はいはいはい、
あれは あの後を中継してほしかったどうなったか、
むしろ
ほんまにドキドキしましたよねほんまに。
いや事件性みたいな話かと思って怖かったでしょ。
いやいやじゃなくてね、あのもうあくまでこう邪推でしかないんですけど、竹内さんは読んだねっつってありますありますみたいないやほんでね、竹内さんとこの間ライブして面白かったんが、はいはい、あの人はほんまね、僕がこんなこと考えたら人としてダメなんちゃうかなっていうのを全部受け入れてくれるんですよ、はい、あそうだよっつってでこの間ね、あのイベントで言ってたんが、はい、福山雅治主演のスクープっていう映画がありまして、あれはあの福山さんがパパラッチの役で、週刊誌のカメラマン役で、福山雅治初の汚れ役みたいなこと言われてたんですよ。言われてたんですけど、実際見に行ったらね、そんな汚れてないんですよ。まあそれは福山雅治がそんなまあ汚れ役言うてもね、まあそれはほんまの汚れの役できないじゃないですか。でもその中でもまあ頑張ってはいはるんですよ、はい、映画の中で。その映画の冒頭も、まあ張り込みをしてはるんですよ、はい、福山雅治がパパラッチが張り込みしてる車に、それこそいきなりね、デリヘルの人を呼んでる設定で始まるんですよ、はいはい、で車の中でもぞもぞしながらそういうエッチをして、で、帰らせて、そのまあ張り込んでる対象を追いかけるみたいなシーンから始まるんですよ、ね、はいはい、そういう風に待ってる間にそういうデリヘルを呼ぶみたいなのが汚れ役みたいなんですけど、しかもでもね、それが全然別にその濃厚なシーンでもないんですよ。裸が出てくるわけでもなく、なんかもぞもぞもぞもぞしてはるんですよ。なんかもぞもぞもぞもぞ全然だから そこで汚れ役言うんやったら、もういきなり福山雅治が顔面騎乗されてるとかね、オープニング元気で元気されてる福山とかから始まったら、そりゃ汚れ役って言われてもあれなんですけど、もう終始そんな感じなんですよ。でまあちょっとね、そういう何でしょう、風俗好きみたいな設定で、五反田で抜きに行こっかとかっていうことを言うんですけど、抜いてる場面は出てこないんですよ。抜きに行こっかとか、なんかウグイス谷のどういうなんか店があるらしいぞみたいなこと言うたりするんですけど、そこは行かないんですよ。まあちょっとリリー・フランキーとおっぱいパブ行くぐらいで。でその話を竹内先生にしたら、うん、もう小学校からやり直せ福山雅治言うてえらい怒ってありました。
いや本人は、まあ、あれやろ、結構下ネタも好きな人
な いやなんですけど、実際多分そうなんだと思いますよ、はいはい、でもその限界があるじゃないですか、はいはい、でアミューズもさせへんし、はいはい、ってなったら結局何もしてないんですよ、はい、それやったらもう汚れ役言わんと、はい、ほんで、まあ、吉田羊とは、まあ、昔なんかあった感じ の、はい、吉田羊なんですよ、うん、福山さんとね、はいはい、で吉田羊は、その週刊誌の、まあ、副編集長で、でもっともっと福山とコンビを組んでたとかっていうような形で、この、まあ、編集者と、うん、まあ、記者とカメラマンが福山ですよ、うん、っていうような形で、でその、まあ、新人の記者の二階堂ふみを育てるために福山に預けて、この子を教育してとかいう形で預けると、はいはい、で二人でコンビ組ん で最初はこいつガキだな、少女だろうとかね、でまたそういうなんかあいつ絶対少女だよとか、そういうそのぐらいの下ネタなんですよ、はい、まあまあね、
まあまあ、そうい
う
こと、ね、言葉だけ、
うん、少女だろみたいな、書けるかみたいなこと吉田羊と言うたりしよるんですよ、はいはいはい、でもまあそうやって一緒に仕事する間に、はい、まあ、福山雅治と二階堂ふみは惹かれ合う部分もあって、はい、っていう部分があってね、はい、でまあ最初にベッドシーンみたいなのもあるんですよ、はい、あるんですけど、でそれもね、その散々ガキ扱いをしたりとか、はいはい、今から脱ぎに行ってくるかなとかね、うん、そういうことばっかり言うんですよ、福山雅治は、はいはい、五反田行ってくるわとか言うんですけど、はいはい、でまあそういう、でまたそのラブシーンも、まあ、福山雅治、福山雅治じゃないわ、二階堂ふみは下着つけたままでなんか知ってはるんですよ、まあ、それは二階堂ふみもポジションですか、しゃあないとは思うんですけど、でその話も竹内さんに相談してたね、竹内さんも
そう
相談したね、いや汚れ役言うてんのに そういう感じでしたよって言ったら、いやそれやったら自分が演出やったら、あえて俺は下着つけたままやるはやみたいなセリフ入れるね、
あゲスさをな、
ゲスさを、はいはい、あえて俺はそれが好きなんやとか、
じゃないとなんか
とか言わないとあかんと、はいはいはい、でしかもそのまあした後ですよ、さんざんそれまではちょっとそういう俺は風俗好きやとか言ってるんですけど、はい、抱いた後に福山雅治は戦場画家のキャパって言うじゃないですか、 いるんですよ、その有名な人がいて、でその写真集とか見せて、やった後ですよ、見せて、俺はあの子供のガキの頃にこの図書館でこのキャパの写真を見てカメラマンに憧れたんだ、今やってることは違うけどなみたいなことを言うんですけど、それね、僕あの竹内先生と協議したんですけど、普通男はやる前に口説く時に写真集見せるやろと、どっちか言うたらそういうあのかっこいいとこ見せてね、風俗とか言わないじゃないですか、はい、いやそういう関係になるために必死になって、うん、あのキャパとかかかったったりするじゃないですか、うん、でそう終わった後にそんな気なんないでしょうとその通りや言われましたよ、うん、そうそうそう
知らない別にええやろそれで
それはやる前に語るね男は、まあ、逆だね逆だよつっていやほんでねあの、うん、いろいろ相談してたんですよ、はい、そういうあなかなかこういうこと言うたらね、君が悪いとかやるじゃないですか、はい、
そんな受け止め方どう
なんですか、もっと素直にあんな素晴らしい福山さんの笑顔ってなんのがねあれやったらもう全部受け止めてくれるんですよ。でそのついでにね、長い言い訳って言って、西川美和監督のディアドクターとか揺れるとかの、
竹原ピストルの、
あ竹原ピストルとかも出てて、はい、だからもっくんが主演なんですよ、はいはい、であの映画っていうのは、はい、今すごい絶賛されてるんですよ、はいはい、あの映画は西川美和監督は男の機微を描くのが女性で、しかも結婚もしてないのになんでこんな男の気持ちが分かるんやみたいなことをね、要は言われてるんですけど、僕まあ見たところ一切こんあのなんていうか共感できなかった、まあ映画としては面白いですよ、一切共感できないと思えるのも僕映画として面白いと思うんで、そういうこといろんな感想を持ってること自体がいいんですけど、このもっくんは売れっ子のまあ作家なわけですよ、作家なんだけれども、まあ奥さんがいて深津絵里さんがいて、もう結婚20年で倦怠期で冷え切ってるわけですよ、冷め切ってるわけで、でそういう奥さんがいるんですけど、である時まあその奥さんが学生時代からの親友とバス旅行で山形に出かけるんですよ。でこれ幸いとその家にもっくん主人公の小説家は愛人の黒木花を呼んできて、はいはい、でまあ愛人とそういうエッチをしてるわけですよ。でそういうことがあって、朝起きてテレビとか見てたら、まあ、ニュース番組で実はその奥さんが友達と行ったバス旅行の先であの事故が起こって、ね、バスが湖に転落しちゃって、でまあその乗ってた人たちは死んじゃってみたいな形で警察から電話かかってくるみたいなとこから始まって、でもこのもっくんっていうのはまあ20年で倦怠期になってて、それこそその奥さんが旅行に出かける日ももうね、あの奥さん美容師なんです、美容師で人気美容師で、でもともとは奥さんに食わせてもらってたみたいな、でも途中からまあ人気が出てみたいな形で、の小説家なんですけど、髪切ってもらってるんですよ奥さんがね。で髪切ってもらってんのにずっとね奥さんに嫌ごとを言うんですよ、切ってもらってんのになんかケチつけたいとかね。でちょうどそのもっくんが文化人タレントみたいな形でクイズ番組とか出てるのを奥さんが見てたりとかしたら、どうせバカにしてんだろうみたいな、こんななんかあの子供騙しのことをやってる俺をバカにしてるんだろうとか、そのことばっかり言うんですよ。でそのもっくんっていうのは本名衣笠幸男なんですよ。
また
で衣笠幸男なんですけど、でまあそれが嫌らしいんですよ、その衣笠という偉大な選手と同じ名前で生まれてずっとからかわれてきたからって言って、全然違うそのペンネームで小説家として活動してるわけで、でそうやのにあの前編集者が来た時俺のこと幸男くんって呼んだだろうとか、あのやめてくれよとか、なんかそう嫌ことばっかり言うとるんですよ。でその日もそうね、これから旅行行く奥さん行く言うてんのにずっと言ってて、ほんで行ったと思ったらそういうことが起こって、自分はその時愛人連れてたと、で奥さん死んだんだけれども、もっくんは全く涙が出なかったんですよ。でこれはどういうことやってなって、一方ではその奥さんが一緒に旅行行ってて亡くなった友達の夫が竹原ピストルで、竹原ピストルはもうすごい感情を表す人なんですよ。帰ってきてくれみたいな、その遺族の説明会の時とかでももう、もう心のままに絶叫するような人なんですよ。でモックの方は子供もいなかったんですけど、竹原ピストルの方はお兄ちゃんと妹がいて、でお父さんはだから父一人だって父子家庭になっちゃうわけですよ、 残されてね。でこの過程と、まあ、もっくんの間で交流が始まるんですよ、
はいはい、
でもっくんはまあ言ったら罪滅ぼしというか、はい、その奥さんが亡くなったにもかかわらず涙も出なかった自分っていうのがあって、うん、まあ、そのなんか罪滅ぼしみたいな意識もあって、この竹原ピストルがトラックの運転手で、結構夜家開けたりするから、はい、その分この2人の世話をしたりとかして、はいはいはい、このね、よその家庭の子供とかと、こう関わることによって、うん、まあ、いろんな心を取り戻しておいて、はい、奥さんとの過去のことも振り返っていく、はい、みたいな話なんですけど、はいはい、ですかいや、
まあまあ、ようまとめてくれてい
や、まあまあ、いや、話なんですけど、はいはいはい、それをみんな絶賛してるんですけど、はい、そもそもね、はい、と思うんですよ、そのね、女をね、奥さんおらん時に家連れ込むような男の方が奥さん死んだことにも泣くんですよ、きっと感情が型なんですよ、そういう人は。だからそのね、もうその設定自体で、もうその周りにいる人間でそういうタイプの人間が、まあ、浮気してる人間いますよ、そいつら絶対泣きよるんですよ、奥さん死んだら。
まあ分から
んけど泣くんですよいないんですよ、そんな男連れ込みながら、ね、
はい、
そういう泣かへん、ほんでそのね、で泣かへんねやったら、泣かへんやつは泣かへんやつで、そのなんでしょうね、またよその家の子供とそう世話しながら、ね、心を取り戻していったりとか、そういうことを気にする男やったら、これ竹内先生が言ってたんですけど、この映画も見てないんですよ、僕がこの映画の内容を言うたら、うん、そんなことをいちいち気にする男やったら、そもそも浮気するにしても家に愛人を呼ばんと、外でやると、家呼ぶやつは後からそのなんか逡巡せえへんと、利用率せえへんと、家呼ぶやつはって言うんですよ。で竹内先生が素晴らしいなと思ったの、僕はそれだけでそうでしょって、はいはい、そうなんですよという話をしててね、はいはいはい、そしたら、いや、そもそも自分の家の部屋に呼んで奥さんが寝てるベッドで愛人を抱くような男は、よその子供預かったらよその子供にいたずらすると、はいはい、そういうね、
分からんでも、まあ、論理は、
そういうやつやと
ちょっとこうあれやな、汚いところ、
だからそういうやつなんやとかってそうでしょとそうなんですよと、だからこのモックみたいなこと誰に感情移入してんのかなと。だからその映画ね、例えばね、照江先生見に行って、はいはい、素晴らしい、あの気持ち分かるなんて口が裂けても言えないでしょ、
分かんない、だから太宰治も的なイメージなんかなとか、その内省的なんだけど自堕落みたいな、そういう、
いや、だから内省的だけど自堕落っていうふりをしてる人も、でもそういう人はきっと、はい、でもね、泣くね
まあまあ
泣く、連れ込む人は泣くんですよこれは
まあそこは分からへんねんけど、
いや、ほんでね、もっくんはがやってるとどうしてもね、何でしょう、まあまあ、もっくんほんまにもう僕多分日本で一番美しいと思う、まあ、もっくん端正じゃないですか、
綺麗な顔してるね、
だからその生活感がなさすぎて、はいはい、あれがふっくんやったら、
ふっくんも爽やか
いや、さ、いや、今のふっくんの汚れ方尋常はないじゃないですかあの汚れ方ふっくんやったら分かるっていうのでも一致したんですよ、竹内先生と、ふっくんやったら家連れ込むしいや、なんかね、だからそこがね、それが男の機微というけれども、こんな男いないしっていうね、
確かに実在性はなさそうな話
だな、だからはってなるというかね、そんなやつおらへんでっていうねで竹内さんは、え、最後それなんか子供にいたずらして捕まって長い言い訳するんじゃないのって違うんやみたいな、
何や、似てもないの
に、何や言ってましたまあでも面白い映画なんでね、はい、いや、いや、だからそういう見か、はい、いろんな見方するのが映画の楽しさなんで、はい、というわけで、
長い
こと喋っちゃいました、全然そんな映画やないっていう反論もお前らアホかと、あんな素晴らしいスクープとか長い言い訳に対して何を言うとるんやというご意見も、
福山とかもくんかあかん
いや、
輸入でき
へん、そのね、汚れてなかったんですよ結局、全然もっくんももっとね、
何を求めて、
いや、だからあの役は福山雅治じゃなくて、うん、ほんまに汚れ役って言うたら石立哲夫とかねそういう人がもう
設定がおかしい
やるべき役なんですよほんまに、はいはいはい、汚れてへんやんっていうね、ほんま まあまあね、竹内さんじゃないですけど、小学生から小学校はやり直せと、義務教育はやり直せと、辛辣な
エロの義務教育はない
というわけでございまして、ポッドキャスト、まあ、206回目ですか、またね、メールをいろいろお送りいただきました、はい、それに基づいてお話できますんで、はい、本当にね、サイレントリスナーがいることが分かって、すごい嬉しかったんで、はいはい、皆さん、別にメールね、いただかなくても、ね、ずっとこうやって聞いてくださることが嬉しいことですんで、ひどいことばっかり言ってすいません、すべて私の邪推でしかございませんので、はい、竹内先生だけは認めてくれましたけれども、はい、というわけで206回目でした。ありがとうございました。